明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。こちらは家族ラジオ JOBBB 677回目です。明けましておめでとうございます。本日は長野支局におります鉄平と、そして大阪本局千里本局の文雄がお送りいたしております。とりあえず内容等につきましては鉄平からの紹介があると思いますので、マイクを早速ですが長野支局の鉄平に渡します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB、
おはようございます。
はい、長野支局のバンバ鉄平です。
はい、そして千里本局のバンバ文雄です。よろしくお願いいたします。
はい、まあ毎年ね、長野にスキー行かしてもらってるんですけど、今年もですね、まあいろいろありまして、やってくることができました。
ああ、よかったな。はい。はい、
で、今ね、僕がいるのが、長野県の長野市の、アゼリア飯綱っていう、まあ宿舎というかホテルなんですけど、まあまあそこの一室を仮設スタジオにして、
なるほど。
はい、文雄くん大阪と長野を結んでると。
はいはいはい、わかりました。
で、文雄くんは、電話で、文雄くんの音声は電話のスピーカーというか、はい。
あ、そうですね。
電話の音でございます。
電話、今、いわゆる、ガラパゴスで頑張っております。
はい。ではね、まあ、今週の677の内容、簡単にご紹介いたします。
うん。そちらからやってください。
はい。あと皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
はい。
はい。まずね、1個目が、週刊 JOBBB ニュースの345です。
はい。
はい。このラジオ、私含めてバンバ一家が運営しております。そのバンバ一家の、はい、はい。まあ、一週間の動きをですね、ご紹介させていただきます。
了解。
はい。で、二つ目が私、鉄平が最近始めました、鉄平の健康レシピですね。はい。よっちゃんが今、療養中なんで。
はい、そうですね。はい、
まあ、ずっと13年ぐらい、よっちゃんが、よっちゃんの健康レシピで、毎週美味しい料理をね、紹介してくれてたんですけど、まあ、最近はですね、私がそのメインを変わらせていただいて、で、まあ、簡単で美味しくて、すぐできるというね。
はいはい。はい。
料理レシピを紹介しております。
はい。
今週はですね。まあ、お正月も終わりまして。皆さん、困ってるのが、餅やと思います。お餅を、残ったお餅をどうしようかとね、お悩みの方が多分大勢いらっしゃると思いますんで。
そうかな。
はい。今週はですね、その余った餅で簡単な、醤油あられの作り方をご紹介いたします。
ああ、それはいいかもわかりませんね。僕みたいな餅好きのものはほとんどないんですが、やっぱり余ってる人が多いと思いますので、
そうです
ね。いい食べ方があったらいいですよね。
はい。あられおかき、かき餅いろいろ言い方ありますが、余った餅で、しかもオーブントースター、電気のトースターでできちゃいますんで。はい。ぜひ皆さん聞いてください。
はい。簡単なあられですね。
そうですね。
はい。
はい。そして三つ目がリスナーさんからのお便り紹介です。
はいはい。
まあ、このラジオね、三分の一、はい、もしくは三分の二リスナーさんで成り立っております。
三分の二以上でしょうね。
はい。そのリスナーさんからいただいた楽しいお便りを紹介させていただきます。
はい。了解しました。
はい。まあ、というわけで、今週新春、JOBBB2021 年第1弾は3、はい、パートで構成いたします。
はい。割と、まあ、簡略でいきますと、お互いに離れてますと、音質の問題もありますので、
はい。
あえてこういうタイプでいきたいと思っております。
はい。それではですね、まず我々の一週間の動きなんですけど、
ふ
みおくんは大阪本局、そして私、はいはい、ただいま、長野支局におりまして、
はい。
まあ、私、鉄平からの一週間の動きなんですけど、先ほど申し上げた通り、今、長野県にスキーに来てまして、もう今日で、4日目になるんですが。
ああ、まあ、雪がたくさんあるようですね、そちらは。
そうですね、まあ、嬉しいことに、パウダースノーの雪質で、まあ、なかなか関西の方では楽しめないような、こう、スムーズな、滑りというか、気持ちのいいですね。まあ、ちょっと絨毯の上をスキーで滑ってるみたいな。
なるほど。
はい、感覚のスキーをさせていただいてます。
まあ、久しぶりのパウダースノーですよね。
そうですね。はい。で、まあ、今年ね、これもありがたいことに雪が、まあ、スキー関係者の方は喜んでるかもしれないけど、結構雪が多くて、まあ、こちらの、今、長野県のですね、まあ、長野市にはなるんですけど、長野市からだいぶんとこう、中心部から、まあ、車で2、30分ぐらい、こう、山の上登ったところの、まあ、ホテルにいるんですけど。
なるほど。
はい。で、スキー場はこっからね、20分ぐらい離れたところに1個あって、
うん、
で反対側に10分離れたところに1個あってっていうような感じで、まあ、大体、はいはい、あの2種類のスキー場がございまして、
で、
まあ、皆さんね、ちょっと去年ぐらいのニュースを思い出したら、ちょっと、あっこかって思われるかもしれないんですけど、
うんうん、
日本で一番歴史のあったスキー場が、
うんうんうん、
昨年のその、まあ、雪不足とか、まあ、スキーレジャーの、まあ、衰退とかが原因で、閉鎖したんですよ、うん。
一旦閉鎖した。
はい、それがですね、飯綱高原スキー場っていう、
なるほど。
はい、お名前で。
うん。うん、
で、まあ僕らがこれ泊まってる、アゼリア・イーズナの、うん、イーズナと、イーズナ高原スキー場のイーズナと、同じ、まあ地区名なんですよ。だからまあ、
なるほど。
すごい近い場所にあるんですけど、
うん。うん、
まあだから、そういうその、まあ日本のスキーリゾートの、まあ発祥の地みたいなところに、
おー。
まあちょっとごめんなさい、しっかり調べてないんでね、もしかしたらもっと発祥の地はあったかもしれないんですけど。
ああはは、まあそう言われてるぐらいでね。はい、
そうですね、日本で一番歴史のあるような、うん、スキー場があった場所。
うんうん、
に今家族3人で来ているとそういう状況です。
ああ、了解しました。はい、はい、
で、うん、まあ、さっき言いましたここ2種類ぐらい近くにスキー場があって、
うんうん、
まあ一つが戸隠スキー場っていう、
うん、あ、戸隠ね、
戸隠、はい、まあちょエリアがちょっと変わるんですけど、
うん、
はい、そのスキー場が1個あって、
はい、
でもう1個が飯綱リゾートっていうスキー場がありまして。うんうん、で、まあ、うんうん、お互い、両方とも、僕ら家族3人ちょっと行って。うん、
なるほど。
まあ、それぞれいいとこ悪いとこみたいなのがいろいろ。
ああ、なるほど、はい。だいぶ違うこともあるわけだね。
そうですね。戸隠の方が、ちょっとこう、
うん、
上級者が集うスキー場で。
ああ、そう。
で、飯綱リゾートの方が家族連れが集うスキー場。
ああ、なるほど。
はい。まあ、そういった感じなんで、それぞれこう、なんていうんですかね、まあ、ほんま、ええとこ悪いとこいろいろあるなというような感じで、
うん、
はい、例えば、
うん、うん、うん、うん、どうぞ。
飯綱高原リゾートの、飯綱リゾートの方は、
うん、
キッズエリアが充実してたりとか。
ああ、なるほど、子供のエリアやね。
そうなんですよ。はい、で、まあ、うん、駐車場から比較的、近いところに、その、スキーの、まあ、受付があるとか。
ああ、はあ、はあ。
はい、まあ、あとは、そうだな、まあ、そんなとこかな、いいとこっていうのは。
うん、うん。まあ、角度なんかどうなん、うん、そのスキー場の。
ね、
うん、
上級コースと中級コースと初級コースっていうのがあって、
う
ん、でそれぞれで角度とか、まあ、難易度が違うんですけど、僕らが主に行ってるのは初級コースですね。
うん、まあ、ユイがおるからね。
そうそう、まあ、いや、ユイが一番実は上手くて、親二人が、そんなに上手くないっていう状況なんですけど。
まあ、えらいことやね、それは。はい、はい。
はい。なんで、まあ、基本的には、もう、初級者コース、うん、ビギナーコースを、まあ、家族3人で楽しんでるっていう感じで。
ああ、了解、了解。
はい、まあ、その状況は多分、どこのスキー場行っても多分一緒やと思います。
うん、うん、うん。
どこでも大体上級、中級、初級っていう、まあ、この3つに分かれて、で、あとは、キッズエリア。
なるほど。
はい。に分かれてる感じで。だからそれは別に、長野だからこうとか、滋賀だからこうとかね、兵庫県だからこうっていうことは多分ないと思いますわ。
まあ、多分そうでしょうね。
はい、はい。で、もう一個のその、戸隠スキー場っていう方が、まあ、ちょっとこう、上級者が集うような、スキー場で、
うん。うん。
はい。ここは逆にキッズエリアがあんまり充実してないというか。
なるほど。
充実してないのか、もしくは、今、営業してないか分からないんですけど、なんかあんまりキッズエリアに人がいない。うんうんうんイメージなんですよね。
うん、なるほど。
はい。ただですね、
うん、うんうん、
そう選手クラスの人が滑ってたりとか、
うん、
あとコースがかなり充実してて、
うん、
まあ一番僕らがお世話になってるのが忍者コースっていうか、
なんと、不思議なもんが。
戸隠して忍者のね、
うん、あ、
里でもあるんですよ。
まあ隠れるっていうかもね、
そうなんですよ。
戸隠の、うんうん、
まあ関西で言ったらね滋賀県の、うん、東の方とか、うん、あとは三重県とかがね、
あ、甲賀とかね、
伊賀とかね言いますけど、
あ、そうね、
はい、こっちは長野県は戸隠が忍者のどうも本場の一つらしくて、
あ、そう、
はい、まあ、それにちなんで戸隠スキー場には忍者コースっていうのがあって、うん、
あ、なるほど、はい、はい、はい、はい、
まあ、ランクで言うと初級コースの中に忍者コースがあるっていう。
なるほど。
位置づけで。まあ、例えば、ゲートの中くぐったりとか。
は
い、あと、トンネルの中をさーっと滑ったりとか。はい、まあ、そういうような、はい、少しこう、子供も楽しめて、初級者も挑戦できるようなアトラクションがあったりとか。
なるほど。
はい。かと思ったら、もう、モーグルっていうんですから、デコボコのあるような。
ああ、はあ。
超上級者しか行けないような。 コースがあったりとか。
なるほど。うん、
だから、戸隠スキー場の方が、コースがすごい豊富で。
うん、なるほど。
あの、滑りがいは戸隠の方が僕はあるような気がします。うんうん、
まあまあ、本当に好きの好きな人が行くとこかもわからね、それはね。
そうですね。スクールもかなり充実してるみたいで。
ああ、そう。
インストラクターの真っ赤な服を着たインストラクターさんが、
は
い、もう行ったり来たりして、まあ、子供から大人で選手クラスの方まで、はい、楽しんでスキーしてるっていうのが、まあ、戸隠スキー場ですね。
ああ、なるほどね。はい、おうん、わかりました。その二つの、まあ、個性があって、そこを、まあ、いろいろ回って楽しんでるというわけだね。
そうですね。あの、そんな。
今年は、はい、うん、どうぞ。今年はどうですか？人の出というか、まあ、やっぱり、あの、雪のおかげで、かなりスキー場もその辺は流行ってますか？
なんかね、あの、ニュースによるとね、うん、例えば、どっかの、うん、秋田県かどっかは7割、うん、7割しか入ってないとか、3割減ったとか、うん、外国人がおらんようになったとか、
うんうんうんうん、
はい、言ってるんですけど、
うんうん、
まあ、普段のね、ここら辺の戸隠とか飯綱の姿知らないですから、比較はできないんですけど、
うん、
まあ、僕の感覚的には、全然減ってないですね。
うんうん、ああ、それは良かったね。スキー場の本当にね、苦労の時代と言われてて、はい、まあ、秋田のあたりはほら、まあ、どか雪ということで、接近できんいうこともあるんかもわからんしね。うんうん、
はい。
ちょうど程よい雪が長野のそのあたりに降ってるということでしょうね。
そうです。あとね、やっぱりね、あの、白馬とかと違って、
うん、
白馬どっちかって言ったら外国人とか、
ああ、なるほど。
まあ、例えば県外の人が来たりとかね、東京の人が来たりとか、まあ、関西の人もいるかもしれないんですけど、そういう性格なんが白馬なんですよ、おそらくね。
安曇野のあたりやね。
そうですね。で、うんうん、僕らが来てるこの飯綱とか戸隠は、もうほんま長野の県民が、地元の人が楽しみに来るスキー場みたいな感じなんで、だから例えば今回のその、まあ、緊急事態宣言がなんか発令されるかされへんかみたいなね、東京とか千葉とか。
うん、もうされたらしいけどね。
あ、もうされたんですか。
みたいね、そんなこと書いてますね、新聞には。
はい。ああいう人たち対象というよりかは、もう地元民対象なんで、
なるほど。
だから、駐車場もかなり埋まってますし、で、ゲレンデもすごい人いるし、
ああ、なるほど。
なんかその、今のその自粛ムードと、まあ現実がこう噛み合ってないというか。だからもしかしたら、白馬の方とかは人が減ってる、あそこは特にインバウンド客が多かったですから。
ああ、なるほど。
今年は行ってないんで分かんないですけど。
なるほど。
まあとにかく、戸隠飯綱の場合は、スキー場にはお客さんはいっぱいいました。
なるほど。ああ、まあ、それはね、まあ、良かったというのか。
そうですね。
まあ、スキー場にとっては嬉しい話やわね。はい、
ただですね、はい、ただ問題は、やっぱり、宿ですよね。ペンションとかホテルとか。もう全然ですね。
ああ、ということはやっぱり、長野県民やから家から帰るとか、
そうそうそう。
まあ、車で来るということで、
うん、
まあ、インバウンドとか観光関係の方がもう、ぼそっとしたわけですね。
いや、もうこれはちょっと本当に、シャレならないぐらいの危機。
ああ、そう。
もう本当、それこそクライシスじゃないですけど、
はい、
ちょっと心配して、僕らが今泊まってるアゼリア・イーズナも、
うんうん、
もうほんま、宿泊客はもしかして僕ら、とあと一組ぐらいしかいないですね。
あれ結構その大きなそれ。
でかいです。めちゃでかいです。
あ、それはせえ、またもあれ寂しいね。
だから従業員の数の方が多いぐらいですね。
もちろん従業員が多いじゃね。
はい。ただサービスはめっちゃいいんで。
まあそれはそうですよ。いいとこ行ったね。
だから逆にこういうところに観光客が少ないっていうのはまあ非常にもったいないというか。
あ、ほんまやね。
もっと大阪方面からとかね。
うん、
まあ、結構東海方面からアクセスいいんで。
あ、なるほど。
愛知県とかね、岐阜県とかの人もこっち来てもいいんちゃうかなっていう感じは僕は今してますね。
あ、なるほどね。うん、まあちょっとした穴場というか、しかも素朴な穴場というかね。
う
ん
う
ん、
そうそう。
長野の雰囲気がまあ、充満はしてるけども素朴でいいなという感じやね。
なんかね、アクセスがめちゃくちゃいいんです。長野インターチェンジから、車で、ほんまに2、30分で来れるとこなんですよ。
あ、そう。
だから、ほんまに来やすいから、みんなもっと来てほしいなっていうのが実感ですね。
あ、なるほどね。
はい。
料金とか、その辺はどうですか？
あ、料金はね、例えばスキー場に関しては、
うんうん。
例えばファミリーパックとか、あとは学割が効いたりとか、
うん、うん。
でね、まあ、長野県民の方、多分、限定なんですけど、 No. なんかその、やっぱ割引チケットがあったりとか。
ああ、なるほどね。
もしくは、小学生が無料の日があったりとか。
なるほど。
リフト無料の日があったりとか。まあ、それぞれのスキー場でなんかこう、
うん、
うまいこと割引使ったら、
あ、
例えば僕ら家族3人じゃないですか。まあ、大人2人と、あと、小学生1人なんですけど。まあ、それやったら、例えば、その、アゼリアじゃなくて、戸隠スキー場の場合だったら、まあ、一応ね、お金が1万600円ぐらいですよ、その、リフト代とか全部込みで。
あ、1日の遊び代が。
はい、それが、家族3人の場合ね。
おー、ああ、家族3人で1万。
1万600円ぐらいやったかな。
ああ、なるほど。ほ
ん
ほ
ん ただね。
あ、それは、
はい、うん。あ、ちょっと待ってください。ちょっと一応見ますわ。
あ、ごめんね。
メモがあるんで、はい、
ああ、まあ、概略でよろしいです
か。あ、そうですね。大体、戸隠の方は1万円ですね。
1万円ね。はい。戸隠、はい。
ただね、ちょっと、一つ面白いのが、
うん、
まあ、その1万円の中の、なんていうんですか、うん、内容なんですけど、まずはリフト1日券がついてるっていうのと、
うん、
で、次がすごいんですよ。
うん、
食事チケットっていうのが、
うん、
一人1000円分つく、
うん、そう、うんうん、
要するに僕ら大人2人子供1人なんで、
うんうん、
3000円分の食事チケットがつくんで、
それは3000円分のも食べてもいいわけやね。
そういうことです。だからここの戸隠スキー場のレストランってめっちゃ美味しいんですよ。
お
ー、ラーメンがあったり、カレーがあったり、ハンバーガー、ハンバーガーが結構有名らしくて。
おーおーおーおーおー。
で、その中から3000円使えるんですよ。うん、だから僕らは今回ですね、
うんうんうん、
ちょっとこれまたすごいめっちゃ細かいこと言いますけど、
ああ、どうぞ。
シャルマン戸隠っていうね、まあ、その戸隠スキー場の中にレストランがあって、
うん。
ちょっとフランスっぽい感じなんですけど。
ほんまやね。
うん、はい。まあ、そのシャルマン戸隠っていうレストランで、
うんうん、
今回食べたんが、まず、かけざるそば。まあ、スープに入ってるざるそばですね。
お
ー。はい、うん。で、味噌ラーメン。
ああ。
で、醤油ラーメン。
うん。はい。
これで、
うん、
うん。支払った実際のお金は50円だけなんですよ。
ああ、そう。
要するに3050円総額で、
なるほど、なるほど。
ファミリーパック割引の3000円があったんで、
なるほど。
まあ、差し引き50円と。
ああ、なるほどね。
いうことになったんで、まあ、だから実際1万円払ったんですけど、
うん、うん。
まあ、この3000円分引いたら、ま、7000円。
ああ、なるほど。
で、まあ、好きやられる方やったらわかると思うんですけど、
うん、うん。
大人2人、子供1人で7000円ってめちゃめちゃ安いんですよ。
ああ、そう、それで、リフト乗り放題やね。
そう、乗り放題です。
3人が
?3 人が。
ああ、そう、それは、まあ僕も何十年って好きやってないけど、うん、なんか安い感覚やね。
そうですね。
ああ、そう、それ、はい、そういう利用の仕方があるんやね。面白いね。
まあだから知ってたら結構安く使えるかなと。うん、だからまあちょっと調査する必要があるというか。
まあまあネットができる人がね、はい、有利やね、そういうとこはね。
まあ、まあ、まあ今回は別にネット、そうですね。まあ調査するのはやっぱネットがあった方が楽かなと。
ああ、まあそらそうやね。
まあもしくは、スキー場に直接電話して、うん、もう教えてくれるとは思いますけど。
まあまあまあそうやね、そうやね。
うん。うん
で、なんかまあ、そちらの話順番があるんかもわからんけど、あえて聞きますけども。
はい、どうぞ。
まあ、戸隠が1日だいたいまあ1万円やったわね。
はい、はい。
今度のその、イーズナリゾートはどうなん？
あ、イーズナリゾートがね、
うん。
1460円。
おー、ほうほう、なるほど。4たもんやね、はい。
そう。で、こっちもですね、
うん。
コーヒー券が1人1枚ついてたりとか。
おーほーほー。
あとは、子供だけなんですけど、お菓子の引き換え券があったりとか。で、あとはもう一個おもろかったんが、近所に露天風呂のある温泉が、天狗の館っていう温泉があるんですけど。
お天狗の館はええ名前やな。
はい。まあ、そこの入浴券が大人だけついてるとか。
へ
え。
はい。なるほど。
まあ、だから、こっちはこっちで、そういう温泉入れたりとか、まあ、子供のお菓子引き換え券があったりとかっていうような感じなんで、あまあ、やっぱこれも、戸隠スキー場と一緒で、そのプラスアルファがあるっていうね。う
ん、なるほどね。
感じですね。
ということは、まあ、宿泊代は除いて、
うん。
1日1万円で親子3人が十分に楽しめると。
そういうことですね。
そういうように、まあ、わかりやすく言うとそういうことになりますね。
そうですね。はい。
なるほど。ああ、そうか。それやのに、うん、その、今、泊まってるホテルには、 お前の他にもう一家族ぐらいしか来てないと。
そうですね、本当に残念です、これは。
まあ、そういうこと、これは偉いことやね。もう、
いや、だからまあ、こういう現状を、その、まあ今、そのね、コロナでこう外で出たあかんとか言うてる人がいっぱいいるんです。やっぱ僕らもいろいろ言われましたよ、その行く前に。
まあ、それはもうね、実際みんな心配してますよ、我々自身もね。うん、い
や、ただやっぱりね、あの旅行業の人の頑張りとか見てると、
うんうん、
そう簡単になんかね、あの医師会がこう言うてるようなことはできないですね、うん、やっぱり、うん。あれはやっぱり医師会もちょっと僕はもうちょい考えるべきやなと思うし、まあ飲食の方も大変やしね。
うん、
やっぱりなんか、
まあ、医師会というか、
うんうん、まあまあ医師会か国か分かんないですけど、ちょっと人事のような感じが、
うん、
まあちょっとしてますね、やっぱこの 旅館にて思うのは。
うん、まあまあ、それはまあ政治の問題とかいろいろあんやろ
う
ね。
そうそうそう、そう。まあだからそういう問題もまあ、皆さんにちょっと知ってほしいなって今回、あの、スキー場の現状とかをね、ちょっと、あのレポートしました。
ああ、なるほどね。はい。うん、まあ、あの、これは、まあ、やるやらはその人の自由やし、説明はできんけども、うん、まあ、こういうような、うん、まあ、なんか、なんていうのか、ね、子供連れの、
そうそう
楽しみもあるという一つのケースでありますね。
そういうことですね。
まあ、わかりました。了解、了解。
はい、まあ、また大阪帰って、スキー場の話、うん、できたらやりたいと思いますんで。
う
ん、
あ、そうやね。それって一言やけども、
はいはい。
ゆいはだいぶ上達してるの？
あ、上達しましたね。
うん、まあ、最初の時から、まあ、スキー学校入って、うん、ずっと、まあ、スイスでもそうやったけども、
ね、
教えても出たわね。
はい、
なるほど。
電話かかってきました。
いやいや、これ、あの、よっちゃんが横におりますので。
あ、はい。
あ、もしもし。
はいはいはい。
あ、うちの電話じゃそちらの電話やね。
これ多分ホテルのインターホン
や。いやいや、よっちゃんも思わずパッとこの、ね、電話を取ったんですけどもね。
はい。
うんうんうん、わかりました。
はい、
あの、いう話上達して、まあ、ますます上手になってきたりはして、ね。
そうですね。はい。
わかりました。それはよかったですね。は
い。まあ、うん、っていうような感じで、ちょっとあの、ふみおくんの話も聞きたいんですけど、まあ、あの、よっちゃんの体調もありますし、うん、ちょっとこちらも、
いや
実はちょっとこれからいろいろやらなあかんこと多いんで。
わかったわかった。
すいません、
まあ、今回はね、
あの、ニュースは僕だけの話になりましたけど。
ああ、了解了解。また、はい、あの、ゆっくりやりましょう、それについてはね。
はい。それではこの後はですね、はい、私、てっぺの健康レシピで、お正月に余ったお餅でできます、簡単醤油あられの作り方をご紹介いたします。ぜひ、お聞きください。
はい。
てっぺの
健康レシピ
よっしゃ
ーダーン行きましょう。
さあ、というわけで2021年、てっぺの健康レシピ第1弾は、こちらでございます。
記念すべき品ですね、これは。
あまり餅で簡単醤油あられ。
これまあ、僕ら子供の時はものすごいご馳走で、
はい、
もうなんか、あまり餅なんていうか、もうわざわざこれ、わざわざ作ったんで、これを。
あ、そうなんですか。
うん、今はもうあまり餅でやってるらしいですけどね。
そうなんですよ。
うん、わざわざこれ作って、もうこれ、ほんと大ご馳走っていうか、おやつとして最高でしたですね。
はい、これがですね、本当に簡単に誰でもできる。
うん、これ。
まあ、朝の忙しい時間でもですね、ちょっと時間かければですね、トースターで。
なんと。
トースターですよ、ふみおくん。
わかった。
はい。フライパンでもないし、
おー、なるほど。
オーブンでもないし、
うんうん、
もう本当、パン焼くあのトースターですね、
電気
で
動く。
あれで簡単にできちゃいますので
。餅製のもう新製のものをトースターでやること自身が、なんかちょっと僕らにとっては、はい、意外なところなんですけども。
そうなんですか。
やっぱり餅というのはもう正式な日で焼くもんやしたくもんやったんですよね。はい、
じゃあぜひちょっと。
はい。じゃあ行きましょうか。
味見してください。
はい。なんかあの白っぽいのと、はい、ちょっと茶色っぽいものと二つ二種類ありますね。
それね、味がね、それぞれ違うので。
あ、そう。どっちか食べたらいいですか。
あ、それじゃあまあ白っぽい方が食べましょうか。
なるほど、なるほど。あの、小餅ゆんがぷくっと膨らんでますよね。なるほど、なるほど。お、これほど行きましょうか。なんと面白いね。なんかこう白い雪の上にウサギが乗っとるみたいな、そんなように見えます。いただきます。お、うん、うん、うん、うん、うん、まあ、ちょっと、作ってから時間がないので、多少湿った感じはありますね。
そうですね。
うん、うん、うん。これが、もう、買い取ったらめちゃくちゃ美味しいと思いますよ。
もう、作りたてはね、パリッパリのサクサクで、めちゃくちゃ歯応えいいんですけど、
うんうんうん、
ちょっとね、タッパーに蓋して持ってきた都合上、
うん、
少し、乾燥、
ね、
乾燥じゃない、あの、湿ってますね。
うん、なるほど。もう、茶色にいきますよ。
はい。
うん、おこれなんか、小餅小餅で連続で、なんかこう、おもろいね。あ、おったった。
それね、トースターで焼いてる間にひっつくんですよ。
ね、うん、おうまいね。うん。やっぱこの、醤油とこう、
砂糖がかかったやつの方が、
そうですね。
あられらしいですね、いかにもね、
はい。それちょっと実はね、うん、まあ、ふみおくん最初に食べたのは、粉糖なんですけど、粉糖がね、いまいちひっついてないのは、実はね、理由があるんですよ。それまた作り方で話します、
これ。もう一つ粉糖いきますよ。
はい。
はい、うん、なるほど、なるほど。はい、ね。やっぱり醤油の方が味はありますね。
そうなんですよ。それちょっと理由言いますわ。本当はね、粉糖もっと甘いんですよ。甘いはずなんですけど、まあ、とあることをしなかったがために、粉糖がね、うまいことひっつかなかった。
なるほど。
はい。これ、今から話します。
はい。
まあ、というわけでですね、まあ、今、この番組が1月7日配信なんで、まあ、ちょうど餅が余ってみんな困ってる頃かなと。
なるほど、なるほど。
まあ、そういう人らのためにもですね、まあ、今回の醤油あられいいんちゃうかなと。
これは、いい思いつきやね。
もちろん、余ってない餅でもいけますし、まあ、今回僕は自分で作った餅を作りましたけど、切り餅とかでもいけますんで、まあ、まあ、余り餅っていうのはあくまでも、まあ、今の、まあ、需要をちょっと睨んだタイトルなだけであって、別に余ってなくても全然、うちの餅で作ってほしいと思います。
はいはい、
はい、まあ、というわけでじゃあ早速作り方いきましょうか。
ちょっと食べながら聞きます。
あ、どうぞどうぞ、うん、で先ほどちょっと話しましたけど、うん、トースター用意してください、
うん、
はい、当初はねフライパンでやろうかなと思ってたんですけど、うんうんうん、フライパンでやるよりもこっちの方がね、うん、早く簡単にできたんで、うんうん、トースターにしました。
やっぱり直火がいいじゃん。これは
そうですね、
僕はそう思います。
はい、はい、で材料はですね、
うん、
お餅、
うん、
今ちなみにふみおくんが食べてるのは、うん、お餅1個分、
もう
まあ、ちょっと小さなお餅なんですけど。
こんだけできました。
こんだけできました。意外とね、デカなるんですよ。
これはごついもんですね。
はい。なんか、ほんと餅2、3個使ってるぐらいのね、量なんですけど。
そう思いますね。
しかも、うちで作った餅なんで、
うん、
結構小さいです。直径が多分、5、6センチぐらいしかないような。
昔の僕らの丸餅と違って、小さい、
はい、小さいお餅で、そんだけできます。
う
ん、
なるほど。
まあ、ちょっと中ぐらいのタッパー、全部埋まるぐらい、
うんうん、
底が埋まるぐらい。うん、できます。
美味しいね。
はい。で、まあ、餅用意して。うん、まあ、餅の量は皆さん適当に各自選んでください。
うん、
そして、砂糖なんですけど、
うんう
んうん、大さじ1杯、
うん。
砂糖大さじ1杯。
それでいいの？
そうです、
うん。
で、醤油が大さじ1杯。
うん、
醤油も大さじ1杯、
うんうん。
で、水が大さじ2杯。
うんうん、
まあ、これが調味料ですね。
なるほど。
あとはですね、まあ、その、粉糖の方は実は、その砂糖、醤油、水は使ってなくて、
う
ん、まあ、粉糖だけ使ってるんですけど、
あ、そう、
これはね、はい、あと、
うんうん、
油、
うん、
で、まあ、今回はトッピングしませんでしたけど、例えば七味をかけたりとか、
うん、
なんか僕、まだ試してないんですけど、
うんうん、
キャラメルソースかなんかかけても美味しいんちゃうかなと、うん、一時期、ね、ポップコーンのキャラメル味流行ったんで、
う
ん、
そうそうそう、
このおかきというか、まあ、あられも、うん、まあ、かきもちいろいろ言い方ありますけど、これも、キャラメルソースとか合うんちゃうかなと、
な
まあ、これちょっと試してないんでわかんないです
けど。唐辛子も美味しいかもしれないね。
そうですね。まあ、
さっきちょっと、
そうそう、七味とか一味とかね。
柿の種とかいうのもあるもんな、うん、そういう製品も。
七味はね、めちゃめちゃ美味しいです。
ああ、そうでしょう。
かけたら美味しかったです。
なるほど。
はい、じゃあ作り方なんですけど。
これ、何でもバターでも美味しいと思うし。
あ、バターいいですね。
結構いけますね、これ。
いけます。何でもいけますね。作り方ですが、まあ、餅、ついてる餅ね。餅、僕は、1日前に作った餅を、
うん、
あ、今、ふみおくんが食べてるのは、それね、2日ぐらい前、2日ぐらい経ってるんですけど、ついてから、うんうん、僕は、作った時はですね、うん、1日経った餅を、まずはですね、うん、まあ、適当な大きさなんで、まあ、4等分ぐらいにまず切りまして、うん、まあ、
小餅用やね。
そう、はい、丸い餅なんで、
ま
あ、十字に切ると4等分になるんで、で、その4等分に切った餅をですね、
うん、
今度、
うん、
縦に薄く切ります。
うん、
僕はね、
うん、
3枚に切りました。1切れ、だから4等分にしたんで、うん、今4切れあるんですけど、
うん、
その4切れを今度縦にして、
うん、
薄切り、
うん、
3枚、
うん。
まあ厚さで言うと、2ミリから3ミリぐらいだと思うんですけど、うん、まあここでね、ポイントはあんまり厚く切ると、
うん、
トースターで焼いた時に中がちょっとジュクッとなってしまう可能性があるんで、まあ、できるだけちょっと薄めに切った方がいいと思います。で、思った以上にですね、
うん、
大きくなりますんで、
うん、
それすごい体積すごい増えるんですよ、トースターで焼くと。
うん、だから、増え方が面白い。
あんまり大きくしすぎると、うん、今度途中と間、隣とくっついて、その小餅が増えてしまったり、うん、まあ別にそれ小餅が増えたら、
そういうのもあるわな、
それ手で割ったら割れるんで、
3つぐらいについて
まあ別に問題はないんですけど、
割れた割れた。
はい。まああの、あんまり大きく切らん方が、うん、うまいこと焼けると思いますので、まあ、小さめに、そして薄く。
うん、
切ってください。
なるほど。
はい。で、切れました、餅が。はい、
短冊みたいにするわけね。
そうですね。で、今度はですね、トースター用の皿があるんですけど、
うんうん、
まあ、焼いても大丈夫な金属の皿なんですけど、そこにですね、うん、お餅を等間隔に並べていってください。で、この時に気をつけるのは、お餅同士の距離をちょっと離すことですね。
うん、
近づきすぎると、焼いた後にですね、ひっついて、ちょっと最後、離す手間がいるかもしれないんで、まあ、その手間を省きたい人は、
うん、
餅同士の間隔をちょっと開けてください。だから、 僕でもそれ多分2回か3回ぐらいに分けて焼いてるんですよ。お餅1個分なんですけど、あの全部並べるともうそれこそ全部くっついてしまうし、
網の目みたいな
ん
だよね。
そうそう、であと今回あの、うん、味を2つに分けたんで、まあ、それもあってですね、うん、何回かに分けてトースターで焼きました。
美味しいわ。
はい、で焼き方はですね、うん、まあそれぞれのお家のトースターの出力とかにもよるんですけど、僕が使ったトースターは900ワットでまず7分焼きます。
おお、そう。
900ワットで7分。
結構
長いです。結構長いです。で、強い。
ぷーっと膨らんでくるやろ。
そうそう、7分焼いたら、中の餅がぷーっと膨らんできて、で、トースターってあれ、まあ、これも使ってるトースターによるんですけど、うちのトースターは、トースターのあの奥の方に火がよう通るやつなんで、手前があんまり焼けなかったんですよね。
面白いね。
だから7分焼いた後に、天板を90度、180度とか回転させて、手前にあったやつを奥にやって、で、そっからまたね、3分か2分ぐらい。
あとまあ10分ぐらいね。
そうですね。トータルで10分ぐらい焼きまして、で、上の方がこんがりきつね色になったら、まあ OK です。はい。で、それで天板ごと、オーブン皿ごとです。トースター皿ごとですね、あの、まあ出して、で、あとはですね、先ほど言いました、あの、まあ、僕今回、あの、二つの味作ったんですけど、あの、砂糖と醤油と、あと水ね。まあ、それを混ぜたやつを、ちょっと、よく砂糖が、あの、溶けるように、こう、まあ、事前に混ぜておいて、まあ、だから、トースターで焼いてる間に調味液作ってください。で、よく混ぜて、で、そこにですね、まあ、焼きたての、あられをですね、こう、入れていくと。でも、あんまり長いこと入れるとですね、ちょっとべちゃっとなるんで、タレにね。だから、まあ、タレに、もう、両面つけたら、もう、パッと引き上げるぐらいの感じで。
あっさり。
そうですね。はい。それで味付けてください。
なるほど。
で、まあ、そっちの、あの、醤油あられの方は、それでできるんですけど、そのちょっとあの、もう一個の白の方、粉糖、それはね、もう素焼きしたやつに粉糖をかけただけなんですけど、粉糖
が、
熱いうちにかけました。けど、粉糖がうまいことをひっついてないんはですね、それ、あの、やっぱり水分が足らないんですよ。でね、僕、実はちょっと今、あの、レシピとか作り方の時に言わなかったんですけど、実はお餅焼く前に、あの、ボウルの中に油適量入れて、で、その中に、切った餅を入れてね、焼く前の餅ですよ。焼く前の切った餅入れて、バーっとこう、油をね、まぶしたんですよ。お餅全体にね。で、そっちの方が、あの、香ばしくできるんですよ。ただ、ちょっと食べた時の、なんか油っぽさが結構強かったんで、で、ふみおくんに食べてもらったのは、実はそれ油塗ってないんですよ。
なしでや
ってる。そう、だからもう切って、もうすぐ焼いたんですよ。けど、それしたら今度、カラカラになりすぎて、粉糖がつかなかったんですよ。だから粉糖とかつける場合は、焼く前に油塗った方がいいなと思いましたね。
なるほどね。はい、なんかまあ粉糖も粉糖やけど、これ普通の砂糖の、あの白砂糖の、まあ、溶いたというとなんですけど、そういうだしみたいなの作ってつけてもいいかも、
ね。あ、それでもいいですね。ただちょっとね、あの、作る手間とか考えたら、まあ、あと、やっぱり味がね、醤油あられと似たようなもんになってしまうんで、あと、見た目もいいでしょ。あの、黒っていうか、まあ、醤油と白なんで、
ものすごい白が
いい。いろんなこと考えて、粉糖にしたんですけど、けどやっぱり粉糖をかける場合はですね、一回焼く前に油をちょっと表面に塗ってね、塗るっていうか、まあ、あの、僕はめんどくさかったね、もうあの、ボールの中に油とお餅を入れて、もうボールをガーって回したんですよ。そしたら、あの、うまいこと全体、お餅全体に油が行き渡りますんで、で、そこから焼くんですよ。そしたらですね、粉糖もうまいことつきます。はい。
まあ、あの、本番に聞いてるのが、まどろっこしぐらい、こういう、あの、手が伸びて、
そうですね、
つい食べてしまうというような、うん、まあ、僕の、餅好きのものにとっては、もうこれ、たまらんぐらい美味しい、あられですよね。
でね、いろんなサイト見て、まあ、いくつかこう、作り方参考にさせてもらったところがあったんですけど、
やってはった皆さん。
はい。けどね、多くの人が、これ実はね、以前、あの、よっちゃんと僕がの料理したときに、切り餅でひなあられっていうのを、あの、去年の3月頃にそう、作って、で、大概の人はね、その、まあ、僕らと、その去年の3月のレシピと同じレシピで、まず餅を干してるんですよ。あの、2日か3日ぐらい。
これは伝統的なやり方
で。そう、切ってね。で、僕今回、それしたくなかったんですよ。あの、もうすぐ作りたかったんで、その3日外干しっていうのをどうにかして、省けないかなと思ったら、まあ、とある、 その料理レシピサイトで、うん、あのオーブンレンジで、うん、確かね170ドルで20分焼いてたんですよ、うん、その人はね、うん、けどオーブンやと、まあ、ガス代もかかるし、うん、まあ、電気でパッと簡単にやりたいなっていうことで、うん、まあ、今回はトースターで、うん、トースターでもやりました作りました。そしたらあの3日干すこともなく、うん、こんだけパリッとした、うん、もちろんね干した方がより中の、うん、おそらくネチョット感がないと思うんですけど、ただもうすぐ美味しい簡単に作りたかったっていうので、もうそのほんまにこれね、うん、10分かかってないぐらいですね、うんうんうん、めちゃめちゃ早できましたんで、
なるほどなるほど、
はい、今回ご紹介しました皆さん、ね、
今でいいんちゃうの。
そうですね、
うん、まあそれ大量に作って例えば、ね、なんか保存するとかな、うん、まあそういうなんかちょっと携帯食にしようとなるとやっぱ保湿とか
そうそう
そういう工程があるけど、これはもうあくまで、まあ、半遊びやわな。
そうですね、
まあ持ち余ったちょっとまあ持ちも飽きてきたあられにして、うん、みんなでポリポリかじろうかというようなね。
そうそうそう、
ただまあ僕はこれ直後を食べてへんからちょっと湿った状態で食べたからね、それが、まあ、直後やったらどういう味がしたんかいなっていうことは、まあ、これもっぺん家で、まあ、ここの家でいっぺん作ってみる必要があるな。
ちょっと食べてみますね、これ。
どうぞ。
醤油の方。
どうし。まあ、醤油の方はあられっぽいわ。
確かに、ちょっと濡れおかきみたいになってますね。
うん。だから、これがね、おそらくパリッとしてたらもっとね、まあ、僕も濡れおかきは好きやから、これでもいいんやけども、うん、まあ、普通いう意味ではもっとパリパリした方がいいかなったなと思いますけどね。
うん、もうちょっとパリッとしてますわ。う
ん、いっぺんまた、あの、こちらの、あの、よちゃんの、あの、キッチンでもいっぺん作ってみて食べたいですね、うん、これはね。面白いね。
はい。
まあ、いろいろ、まあ、あの、それもちょっと邪魔くさいことになるけど、4つか5つぐらい、漬け汁を用意しといて、
うん、
なんかあれパーティーみたいなもんでね、ちょぼっと漬けて、まあ、それこそこれ、まあ、これちょっと、それも邪魔くさいけども、爪楊枝刺してね。
ああ、
うん。爪楊枝はちょっと。スティック、スティックあられみたいな。3つぐらい。4つぐらいする
んですよ。いや、僕はちょっと思ったのは、あの、ポップコーンとか、あのハンバーガー屋さんのフライドポテトとかって、うんうん、こんなあの筒状の紙パックに入ってるじゃないですか。あそこにね、うん、この小さく切って焼いたこのあられを入れて、うん、なんか例えば塩かけたりとか、うん、砂糖かけたりして食べたら、うんうん、まあそれこそちょっと お米の新しい、うん、もち米の新しいこう利用方法としてね、うんうん、考えられるんちゃうかなっていうこともちょっと頭にあったんですよ。うんうん、
僕ならまた言うならばもうちょっとこの醤油を濃くしてですね、濃くしたやつをこの熱いご飯に入れて上から番茶かけてねお茶漬けにしたのね、うん、
あそれもいけるね、
なんかもうすごくこうあの神聖なというか正月っぽいね茶漬け、それ海苔をパラパラと振ったり、まあイメージはいっぱい広がるわな。
うどんに入れたりとか、
うどんももちろん
ラーメン、
そ
ば、
そうそうそう、
何でもいけますよ。
あられラーメンとかね、
はい、
まああのケタのラーメンの一つにこんなんがあってもいいしね。
もうちょっとねジャンキーに行きたい人は、うん、まあ揚げてもいいかなと。僕も最初ねフライパンで揚げる方法やったんで、本当はそれをやろうとしてたんですけど、うんうんうん、ただそれすると、うん、多分ね、うん、干してないんで、うん、中の水分でね、うん、油と水反応して跳ねるかなと思って、だからそのやり方やとやっぱり3日間ぐらい天日で干した方がいいんですよ、うん、油で揚げる場合は、
ね、
ただその干す時間の短縮と、
う
ん
そうやね、
ただやっぱり油って後処理が大変なんですよね、その2つをもう省きたかったんで、うん、今回はトースターでやりました。
これは言ってたらね、まあ、あの絵の世界で例えたらおかしいんやけども、うん、スケッチみたいなもんでね、これは。
そうそうそう、
スケッチ料理やね。
そうやな。
それもっと干したりなやかすると、本格的に油絵にしたり、日本画にしたりするときは、うん、イーゼルを立ててやるというようなね。
そういうことです。
ただ、スケッチ料理っていうのももっとどんどんどん出てきていいと思うし、
そうやな。
まあ、あの、てっぺんなんか、そちらの意味では、その本格的な料理をちゃんならて覚えてるからやね。
うん、
スケッチ料理っていうのが、思いついた。その土地の、土地へ行ってなんか物を見つけて、そこでパッとこれをやるとか。
ああ、いいですね。
何かこう余り物みたいなものをね、はい、まあ、ちょっとデザインするみたいな感じでね。
うん、
即興的に俳句作ったらような感じで、こういうのあのスケッチ料理みたいなものを作ってみんなで楽しむということね、
はい、
それをまた活かして本格的な料理も使えるというような、
そう、そう、まあまあ、そこまで考えてないですけど、まあ、とりあえず僕のコンセプトは、
う
ん、もう誰でも簡単に好きな時に作れるという、う
ん、子供も一緒に、
そのコンセプトで言ってるんで、うん、まあ多分今年もですね、うん、あのよっちゃんの時のような本格的な料理はもうしないんで、うん、こうやってこう簡単にできる料理をですね、うんうんうん、皆さんに提供していくんで、うん、ぜひこの1年間皆さんご期待してほしいなと思います、
ね、なんかこれ漫画にでもできたよね、てっぺんのスケッチ料理ということで、
ね、あ、そうですね、うん、まあ僕の料理は実際にやってますから、
うん、あ、そう、
あの信用してくださいね皆さん
そうそうそう、
あのこれはもうほんまに自分で作った料理なんで、
う
ん、
思いつきをね、はい、こういう具体的なものにパッと変えられる力はやっぱりね、13年の修行やと思う。
いや、まあまあそうかもしれないですね。
オーバーに言うならな。
はい。でね、今回の余り餅で簡単醤油あられはですね、YouTube の晩飯チャンネルでも絶賛公開中なので、
いいですね、
ぜひ皆さん、YouTube 晩飯チャンネル見ていただいてですね、うん、まああの、 まあ、僕は今日話したやり方でいいんですけど、やっぱりちょっと見た目でね、こうなるんや、みたいなのも、うんうん、あの動画やったら楽しめると思うので、
それは
ぜひあの、YouTube 晩飯チャンネルの方もご覧いただきたいなと思います。
僕、膨れてるのがもちろん嬉しいわね。
あ、そうですね。
焼いてる最中にプー膨らんでいく
の
はね。
そのシーンもね、ちゃんと、まあ、動画の中では収録してますんで。
まあ、それはいいですね。はい、ぜひ。焼き餅の醍醐味は膨らむことですよ。
そうですね。
プーっと膨れてパーンと割れる瞬間がものすごい気持ちいいよね。
はい。まあ、というわけでね、2021年も、てっぺいの健康レシピよろしくお願いいたします。
よいしょ。
はい、それでは次のコーナーもぜひ皆さんお聞きください。ふみやくんもお疲れさんでした。
はいはい。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは、長野支局、私、バンバてっぺいと。
はい、千里本局のバンバふみやです。
はい、では、まずは、ふみやくんの携帯から、
はい。はい、この方です。おはようございます、田部先生ですね。
ありがとうございます、
2021年新しい年を迎えました。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、今年はバンバ一家のバンバ一族の皆さんが昨年よりも元気にお過ごしになることを心からお祈り申し上げております。ということで、まず我々に対してこういうあったかい言葉をいただきました。
はい、
などと通り一遍のことを書きましたが、
はい、
あまり新年になった気がしませんね。
お
と言ってあります。
なるほど。
年末にはどこにも出かけられないので、
うん、
我が家としては珍しいぐらいに、断捨離を刊行したと書いてある。
おお、
正社だったんですね。
おお、断捨離。
うん、これちょっと意外な結果になりました。
ちょっと文夫君としてはこうあれですね、ほんま聖なんとかの霹靂ですね、聖典の霹靂ですね。
まさか田部さんもがするとは思ってなかったんですが、ちょっと仲間が一人脱落したが、なんじゃい田部さん、お前もかと言いたいですよね。
まだ聞いておきましょうよ、メール読みましょうよ、まだね。
はいはいはい。断捨離を刊行し、
はい、
いらないものを捨て、
お
さらには嫁さんの弟さん夫婦に押し付けて、
はい、
家の中を整理し、
はい、
過去してまだ普通の家よりは散らかっている過去閉じて、
うん、
で紅白を見たりしたのですが、要はまあそんなん断捨離して、
はい、
嫁さんとこの妹さんに弟さんに物を引き取ってもらうということですよね。
はい、
で紅白は見たりしたと書いてある。
紅白は見たんですね。
紅白は見たりしたのですが、
はいはいはい、
どうも盛り上がりませんって。
あ、
紅白見たけど盛り上がらんし、断捨離した、まあ断捨離はしはったんでしょうね。それについては何とも書いてません
が、うちはね、まあ、紅白めっちゃ盛り上がりましたよ。
ああ、そう。
はい。やっぱ鬼滅の刃と、
あとは、まあ、ゆいが、
氷川きよしのドラゴンボール。
ああ、なんちょ、えらいこっちゃった。
盛り上がりましたよ。
はいはい。残念ながらうちはよっちゃんがまあこういう病気状態で、
はい、
僕は別にみんとこと言うたわけないんですけども、もう一つまあ、盛り上がってなかった。
ああ、そうなんですね。うん、
やばい、病気ってこんなんですよね。
そうですね。
どうしようもないもんですけど、はい。戻ります。
あ、はい。
そういえば、毎年30日に、実家でしている、
はい、
実家でしている餅つき。
餅つき？
と言っても、うん、と言っても機械でするやつですが、
はいはい。
でまた書いてます。あんな機械をよく実用化したなといつも感心しております。餅つき機に感心してあるということで、まあ、いわゆる薄っきねでつくんじゃないけども、
うん、
お父さんのこのお家へ行ってですね、みんなで集まって餅つきを楽しんだ、
うん、
今回は参加できませんでした。
あ、
やっぱり行くのも遠慮しはったんでしょうね、
まあ、一応やらはったんやけどね。
うん、やらはったことやらはった。だからご両親が、
はい、
お客さんも何もなしで2人でしはったみたいですよ、
餅つきね。
うん、我が家というよりも自分はバンバさんと同じように、
はい、
この辺もぴったりしてたんですけどね、餅が正月最大のごちそうなので、
あ、
餅つきが重要なイベントなのですが、
わかるわかる、
これに参加できなかったことが年末年始気分を大いに損なったと言えそう
です。あ、餅がねやっぱり正月ですから。
そうですよね、うん、まあそれとまあ、断捨離もしなかったらよかったの、下が予言しなけたんですよ。
なるほど、それも原因してるんですね、断捨離がね。
まあ、多分ね、あの人にとっては断捨離って辛いと思いますよ。
確かに。
もっとも、餅自体は、両親が早朝から、
はい。
二人で、奮闘してくれて、
ああ。
実家の玄関先で、 120個ほど受け取ってきました。120個でも足らんらしいですよ。
120個で足らへんの餅。
まあそんな雰囲気ですね。はあ、まあ、よほど、まあ、僕なんか、ほんまにお前とこからもうたなんか、餅からね、わけのわからない、生き頃みたいな。まあ、あれ、これ餅かって、もう、まあ、子供3人が無茶しよったやな、もう。
そうそう、あれね、僕の、兄の兄弟と、あと、僕のところの娘で3人で作ったやつなんですけど。
3姉妹やろ？
なかなかすごかったですよ。あれは。
なんか、京都御所の砂利みたいなもんやん。
そうそう、僕も現場見てましたけどね。まあ、3人頑張ってましたわ。
頑張ったもんやけど、もう粉がいっぱい中まで入っとるしやね。
そうそう。
第一、やらこならへんやん、なんぼ炊いても煮てもあれね。
そうなんです。あれやっぱりね、餅って、まあ、よっちゃんの凄さが分かったんは、
う
ん、あれやっぱりね、扱いがめっちゃ難しくて。
難しいぞ。
で、あとね、扱いも難しいし、後片付けめっちゃ大変やったみたいですね。僕は後片付けしてないんで。
うん。
僕はしてないから言えないけど、つぐみさんが全部やってくれたんで。
はい、うん、ねえ、つぐみさんご苦労さんでしたけど。つぐみさんご苦労さんやと言いたいんやけど、わしもつぐみさんの話聞いててやで。
うん。
お餅、まあ、あの子も好きや言うて喜んでたら、ころっと漏らしよったことがあってやで。うん。餅の中にね、なんか大豆とか豆が入ったのが美味しいですによって、あ、これあかんわ、この人はと。
ええがな、そんなもん。
ええねんけど、まあ、ごつ裏切られたっていう感じがして。
あ、
うん、まあ、残念やった。
タブさんの断捨離と。
はい、はい、そうですね。
あと、ま、豆入り餅でね。
そうそう、豆入り餅は困ったことであります。まあ、それはそれとしまして。
はい。
どこまで行ったから、ここがやっぱ、箱根駅伝を、120校ですけども、
はい、
箱根駅伝を見ながら、
ああ。
たらふく、ゾーンにって書いてます。
はい、
ゾーンにを食べていると、
うん、
で、ゾーンのところ、うちは白味噌って書いてますけども。
お、京都風ですか。
うん、そうですよね。うん、を食べていると、
はい、
新年だろうが、どうでなかろうが、
うん、
新年だろうが、そうでなかろうが、
はい、
幸せな気持ちになりました。餅を食べて、やっと、まあ、うん、幸せな気持ちになりました。
箱根駅で見ながら。
そうですね、思い切り食ったらしいですね。そしたら、
うん、
結果として体重は3キロ以上増えたって。
あ、まあそれはしゃあないわ。
しゃあない。頑張って元に戻しましょうと書いてあります、
ね。は
い、
それは
もうちょっと、うん、はいはい。まあ、あの人のことで、ちょっと急に戻したり、あの増えたりするのがちょっと心配でね、僕あの人ね。
あ、なるほど。
うん、まあ、若い女の子でね、割と太ったと思ったら、次の日をったら、まあ、痩せたような方がおったりするんですけども、
あ、なるほど、
まあまあ、ちょっと、おっさんの立場としては心配ですよね。
はいはい。
まあ、タモさん聞いてはりましたら、まあ、その辺よろしくご配慮いただきたいと思いますが、
はい、
あんまり増えたり減ったりせん方がいいような気もします。
うん。
はい、それでもっぺん戻ります。
はい。
珍名踏切の本の話が出ていましたが、
うん、
で、私は図書館で見つけてきまして、
うん、
自分も持っていますと。
お、そうなんですか。
持って、うん、僕当然って言うたらこれを狙って言うたんですけども、
はいはい、
自分も持っています、
はい。
部屋が散らかっていて発見できていません。まだ発見で、何しろにしてもこんなんです。おっしゃった通り、
はい、
東日本の話が多いのです。僕図書館で借りてきてね、おもろそうで読んだんですけど、ほとんど東日本の話で、
うん、
まあ、それはそれで、人が東京の人やからいいんですけども、
はい、
我々が西日本版を作れば売れるんですかねとか言ってますね。
ああ、どうなんですかね、売れないんちゃいます、
まあ、売れるとは思いませんが、
うん、
ラジオではいっぺんやりたいですよね、
東
日本のこの人名と、ラジオ版でやったら皆さん聞いてくれはると思いますが。
ただ、西日本広いぞ。
そうね、まあ、うん、大阪とか、まあね、まあ、京阪神とか、
うん、
あるいは阪急とか、限定があってもいいかもしれませんね。まあ、
それくらいが限だよな、俺らやと。
まあね、まあ、うん、そんなんで一遍こんなんも企画考えてみたらどうかと思っております。
うん、
もっぺんその珍名の本の話に書きます、
はい。
この珍名の本を書いた作者には、
はい、
他に地名や地形図に関する本もあったと思います。
うん、
いずれも部屋のどこかに埋没中とか言ってますね。
あ、
これ本が見つからへんやね。
タブさんのね、お部屋、一回僕、拝見したことあるんですけど。
ありました。いい部屋でしたね。
あの時はそうでもなかったですけどね。
だあれから、まあ、もう10年ぐらい前になるでしょ、あれ。
うん。
ね、だからあれ、いっぱい溜まったんちゃいますか。
あー、なるほどね。
まあ、それをもう、今回整理したんですけど、まだ、欲しい本が発見できないということですよね。
なるほどね。
はい。 はい、いずれも興味深い内容でおすすめですと書いてあります。
はい、
あの本の作者の方の本は。
うん。
はい、そしてもっぺん戻ります。
はい、
新年早々、
はい、
いつも通りの雑把な内容になってしまいました、
はい。
今年もこんな感じになると思いますが、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、エンドマークであります。
はい、
はい、携帯で長いこと電話、メールいただきまして、本当にありがとうございます。
本当にありがとうございます。
はい。ということが最初だから、今年は、田部先生が一番トップということですね。
はい。はい。はい、それでは、お次の方です。
そこ任します。やってください。はい、
シトラエンさんです。
ああ、ちょっと久しぶりでしたね。
そうですね。
はい、シトロさん。
シトロさんね、はい。
はい。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
昨年は感動的な一連の東京五輪も、無事に終了。政府は勢いに乗って日本国憲法の改正に着手し、
あ、はいはい、
A 首相は第2、第3の桜を見る会を開催し、
お、
私的な催しに湯水のように税金を使い、
あ、
またアメリカ大統領もやりたい放題、
はい、
さらに外国からの観光客が5000万人突破、
はい、
バラ色の1年になる予定でしたが、てんてんてんと、
はい、いやいや、人のさんみたいな怒りもこうなんて面白い出だしですね、今回は、はい、
コロナ疲れのシトロエンです。
はい、あ、ね、シトロエンさんご苦労さんでした。
なんとか生きてます。
はい、あ、ありがとうございます。本当その通り、はい、ほんまその通りです。私もなんとか生きてますが、はい、
皆様にとりまして充実した1年でありますように。
はい、
健康が一番ですね、まあ、というね。
ああ、もうつくづくね、僕も1ヶ月、嫁さん2ヶ月、合計3ヶ月僕とか入院ありましたんで、
うん、
いやいや、ほんまに大変な年でしたね。
うん、
まあ、よう喋っとるなというような感じなんですけども、まあこれ、うん、まあ、しかしこれはこれとして、今年はこれバーンと良くしていきましょう。
はい。シトロエンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
豊中市の田中さんです。
待ってました。
なんか美味しそうなおせちの映像が、いただいております。
映像ついてますか。はい。そうですか。はい。
これ、ちょっと、ふみおくん見れないですけど、すみません。
ああ、そうですね。はい。
皆さんもすみません。
いやいや、もう見る方がいいです。
バンバさん、てっぺいさん、そしてリスナー仲間の皆さん、新年おめでとうございます。
おめでとうございます。
豊中市の田中です。
はい。
あ、ふみおくん、ちょっと一回切っていいですか。
はい、どうぞ切りましょう。
はい。はいはい。ありがとうございます。濃いな、もう最高。お、えらいえらい、ゆいえらい。そやな、そやな、はいはい。こっちもすぐ終わるんで。
あ、てっちゃん。
はいはい。
わしの方の電話に してくれへん。
あ、了解。
はいはい。
あ、じゃあ行きます。
はい、あ、田中さんのとこまで行きましたね。
はい、はい。先週の放送で紹介されていた、今尾啓介さんの踏切の本。
この本まだが話題になってますね。はい。
ぜひとも読んでみたいです。
お、そうか、図書館にありますね、豊岡の。はい。返事をと、折り返したから、つい借りはったよろし
く。そうですね。私は地理が好きなので、うん、今尾啓介さんの大半の本は図書館で借りて読んでいます。
おー、すごい。人気者なんですね、今尾さんという方はね。はい、
地理地名の専門家である今尾さんが、どのような視点で踏切の名前を評論されているのか、興味があります。
あ、それやったらもうたっぷり書いてあります。ただまあちょっと関西の方がね、弱いとこあったんですけども、
はい、
関東もおもろいな、いろいろと、本当面白い雰囲気がいっぱい出てきますね、名前の。
うん。話は変わります。
はいはい。
我が家の正月ですが、
はい。
こういう状況なの、こういう状況ですので、うん、初詣などには出かけませんでした。は
い、ああ、そうやったんですか。まあそういうお宅が多いと思いますよね。
うん。うん、そこで1月2日の2日に母の自宅に、はい、
うん、
来てもらいましたあは母に自宅に来てもらいました
お
母さんが田中さんのお宅に来られたということですね。
まあ集中しはったわけですね。
はい、
はいはい、
母が三段重ねのおせちを買ってくれました。あ、これ買ったやつなんや。
うん、いやこの頃そういうのは多いですよ。 やっぱりね、
めちゃくちゃうまそうですよこれ。
いやいや、あのね、お母さんも作れる能力はあるんですけど、やっぱり力がないとかね。あの、これめちゃくちゃ時間かかるんですよ。今年はまあ、うちはもう一切そういうもんなかった。お前とこからもうたもんと、兄ちゃんとこからもうたもんで過ごしたんですけどもね。あ、そら、ほんなもう、あの、田中さん、もう、えらいごっつやったよね。
そう。おせちのことは詳しくないので、具体的な料理の名前はわかりませんが、
はいはい。
エビや数の子などが一通り入っていて、豪華な方だったと思います。
えらい、お母さんも、えらい、金つかかったね。
はい。
まあ、ありがたいわせやけど、はい。
私はおせちより温かいものを食べたかったので、しゃぶしゃぶをしました。
うん、ああ、なるほど。みんなで鍋つつか
は
った。
はい。せっかくの正月なので、
うん。
奮発して、イベリコ豚をネットで注文しました。
なんと、また贅沢しとるな。
写真に写っているように、脂身の多い豚肉でしたが、
なるほど。
油がしつこくなくて、すごく美味しかったです。
いやー、もう本当にもう、泣きとなるな、
佐々木。僕これね、あの、牛肉や思ったんですよ。これ豚肉なんですね。
おーね。
それぐらいなんか、すごい、まあ別に豚肉が牛より劣るって意味じゃないんですけど。
あ、そうそうそう。豚も美味しいしね、当然。
はい。
うん、うん。
まあ、イベリコ豚。
しゃぶしゃぶが。
はい、うん。イベリコ豚って食べたことなかったけど、奮発した甲斐がありました。
うん、あ、よかったね、うん。それはもう、有名なブランド豚ですよね。
私は実家の隣に仕事場があるので、
うん、
ほぼ毎日母と顔を合わせているけれど。
ああ、そうか。お母さんの実家の近くに仕事場もってあるってことやね。うん、了解了解、
はい。子供はなかなか仕事場には連れて行けないので、
うん、
久しぶりに孫と長い時間遊べて母も満足のご様子でした。
ああ、よかったね。やっぱり何よりもお孫さんとね、
そうですね、
交換できるっていうのは嬉しいですよね。
あの、
う
ん、その、おせち料理の写真の次は、
え？
あの、家族3人、うん、まあ、田中さんちょっと写真撮ってはるんで、田中さん写ってないんですけど、家族4人で、イベリコ豚のしゃぶしゃぶをつつく写真が載ってます。めっちゃ美味しそうです。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。あ、そう。
お嬢ちゃんも、まあ、お嬢ちゃんも大きなって。
ああね、可愛いなってきたね。
一人前に、うん、あの、鍋の中に箸突っ込んで食べてますわ。
なるほど、うん。いや、よかったね。しゃぶしゃぶも生きたね。
そうです。奥さんも元気そうで、お母さんもすごい元気そうでよかったです。
正月しはったなぁ。
そうですね。はい。豊田市の田中さん、ありがとうございます。
ああ、もう本当めでたい。ありがとうございます。
はい、次はですね。
うんうん、
あ、うん、ジュエリー上島高さんです。
あ、高さん待ってました。
はい。はい、タイトル。
はい。
あなたも船長さん。
え、船長。おいおい。
船長来ましたね。ちょっと、拝見させていただきます。
は
い、
ああ、これはすごいですね。はい、はい、はい。
あ、ちょっと待ってくださいね。どれやどれや。あ、これやな。はいはいはい。
うん、うん、うん。
お世話になっております。まずは、皆様、新年明けましておめでとうございます、はい。
あ、そうですね。本当ありがとうございます。
9年中はジュエリー上島をご愛顧いただきありがとうございます。
はい。
本年もよろしくお願いします。
そうですね。ジュエリー上島さんのますますのご発展を万歳ですね。
さて、昨年から続くコロナの猛威の中、年末には暮らしている地域においても公的な老人ホームと隣接する施設内で20人規模のクラスターが発生しました。
あら、それは大変やったね。そうやったんですか、うん、
奈良県内でも他人事では済まない状況となっています。
はい、
取り急ぎ私たちの自衛策である人との接触を極力減らす、つまり、
うん、
出かけないことを心がけてはおりますが、
はい、
生活上の限度があるのでできるだけになっています。
まあそれしかしゃあないですもんね、
うん、当初考えていたよりも収束はまだまだ先のように感じております。
はい、
さて前回の放送では鉄平さんの奥様とお嬢様のご出演によりとても和やかな気持ちになり、お正月を迎えることができました。
それはよかった、はい、よかったよかった、はい、
あのじいさんの話を孫が聞くですね。
あ、その時ね、たまたま、はい、あのつぐみちゃんも追ってくれて参加してくれましたね、うん、またつぐみちゃんにはどんどん出てもらいたいと思いますが、
お嬢様の健やかなご成長を願うばかりです。
ありがとうございます。
さてさて、家内の OL 時代の関連で1年に数回梅田へ行くことがあります。
そうですか、はいはい。
梅田といっても日々発展しているヨドバシカメラ周辺ではなく、
はいはい、
昭和の空気を色濃く残している駅前第一ビル周辺です。
ああ、大林さんのカメラ屋さんの近くですね、
はい。行った時にはビル地下に残る昔からの飲食店で食事を取ることも多いですが、
ああ、いいですね、うん。
私はこのビルに来た時に楽しみにしているお店があります。
おお、
しかし昨年の年末第一ビルに行った時にも閉まっていて、ここ2年ほど閉まっていた記憶があるのですが、
それ食べ物屋さんやのか、はい、甘いわ、はい、
毎回年末で閉まっていると思っていました。
ああ。
そして調べた結果、2019年7月27日に閉店していたことが分かりました。
ああ、分かりました、はいはいはい。
しかしこの梅田の店を閉めただけで本社は残っています。
あ、そうですか。もう忘れてよかった。はい。
はい、この会社、つまりこの店は小西製作所という名前で、
はい、はい、はい、はい。
世界でも数少ないメタルダイキャスト、つまり超精密な金属の鋳物をフルに活かして作る、
はい。
大型精密模型の製作会社です。
はい、そうですね。はい。
特に船舶関係の金属模型については知る人ぞ知る店で、
はい、
主に法人や軍事関連の組織からの注文に応じています。
はいはい。
世界中の船舶関係の展示館で展示されている船の大型模型や、
はい、
クルーズ船に乗った時に船内に展示している次船、まあ、要するにその船のことなんですけど、次船の精密模型、そして世界中の軍事機関から注文される、はい、戦艦や空母、そして潜水艦の精密模型を供給している会社で、
はいはい、
ここだけと言ってもいいくらいの貴重な会社です。
もうその通りですね、はい。
はい、で、これちょっと写真が、
はい、
ありまして、ちょっと待ってくださいね、
うん、
写真どれや、うん、ちょっと今ね、パソコン、あれ、どれや、写真は、あれ、写真、
まあ、落ち着いてゆっくりやってください。
あ、これか、ああ。はいはい、ありし日のその模型店の、はい、写真が写っております。
はい。
ありがとうございます。
うん。
はい、さてさてお話ししているこんな精密模型はそのほとんどが金属製で、
はい。
息を飲むほど精密に作られています。
ものすごいですよ、あれはね。
さて、小西製作所がどこにあるのか、それは、
うん。
寺田町にあります。
ん？何？
寺田町。
おお、おははー、やったー。
天王寺の隣ですね。
いや、それ僕はね、その製作所まで知らんのですよね。その小西さんのお店は何回か取材に行ったことあるんですけども、そこまで遡るうちに、なんせまあ難しい話が続くもんですからね。本社の方まで行かんかった話が残念でした。はい。
住所は生野区生野西で、疎開道路の、うん、駒田薬局の近くです。私が物心ついた時にはすでにありました。そして私たち幼馴染3人も幼い時にはこのお店のウィンドウに展示されている精密模型に興味津々でした。
はやー、それも寺田町。
普通のプラモデル店をはるかに超える大人の本気の模型を感じ取り、敷居が高い店でした。
あ、まあそうでしょうね、はい。
ある日店員さんに店に入れてもらって、3人は順番に抱っこしてもらって、背丈よりも高い位置に展示されている精密模型を何度となく見せてもらいました。
あ、よかったな。またそんな子供にちゃんとやっぱりそういうことしてくれるんですね。嬉しいね。
うん、で、まあこんな模型があるよということで、
うん、
その模型の写真も送ってくれております。だから戦艦とか、あとはフェリーの多分写真、あれやと思いますわ。模型やと思いますわ。は
い、まあ、いわゆる海軍関係っていうか、マリーンっていうかね。
そう
ですね。そういうのがいっぱいありますね、ここは。はい。
うん、じゃあ、メール戻ります。
はい。
ABCD ってあれで、まあ、4枚の写真があるんかな。
A
が戦艦ミカサ。
はい、わかる。はい、ミカサ。はい。
200分の1モデルで全長が約60センチ。
60センチ、はい。
これ、添付してくれてる写真のことやと思います。
はい。
はい。で、B の写真が天然ガス運搬船パシフィックブリーズ150分の1モデルで全長が約140センチ。そんなでかいんですね。
うわー、その船自身が大きいもんですから、模型も大きいだろうね。
うん。で、C の写真がクルーズ船日本丸かな。
日本丸、はいはいはい。はい、
日本丸、日本丸。
はい。
はい。で、D の写真が潜水艦 E400 という。
はいはい。
イタリアの E で400と。書いてますね、
潜水艦で全部 E がついてますね、日本の場合はね。
そうですね。
うんうん、これ E400 って有名なあの潜水艦ですね。
あ、さてさて、私たち3人がなぜ抱っこして見せてもらっていたのか、それは私の家系とこのお店に少し関係があったからです。
またすごい話が出てくる、どんどん、はい。
事、うん、の始まりは亡くなった私の母が寺田町に嫁いできて、
はい、
その店を見つけます。
そうですか。
私の父方、そして母方のおじいちゃんの2人は両人ともに海軍であったので、
うん、ああ、そう。
自分が乗船していた軍船の中で一番思い出に残る戦艦と空母の2艘の模型をこの店に作ってもらっています。
うわー、これはおもろい話や。うん。
模型の大きさは約1メートル強でとても精密に作られています。
はい。
重くて移動するのも一苦労で持ち上げた感覚では20キロぐらいの重量だと思います。
はい。
手作りの極みともいえるこんな金属模型を作れる会社はほとんど残っておらず、
はい、
ここから先もだんだんとなくなっていくと思います。
はい、そうでしょうかね、残念ながらね、はい。
そしてこんな技術も職人たちが支えており、
はい、
伝承されていないのが現実です。
なるほど。
まあ、ちょっと上島さんのね、時計と通ずるもんがありますよね。
ああですね、まあ、こういう本当に手作りのいいもんというのが、
そうですね、
どういうことやろうね、うん、こういう時にこそ本当にどんどん出て、これあかんねえけどね、はい。
余談ですが、今なら専門のルートを通じてギリギリ入手できることができると思います。
ああ、なるほど、はい。
値段は1メートルクラスの船舶モデルで50万円ぐらいだと思います。
なるほど、はい。
50センチぐらいのモデルなら30万円ぐらい。
なるほど。
そして30センチぐらいのモデルなら15万円ほどだと思います。
なるほど。それは、そう思うと言うてくれてはるんですね、うん。はい。
もしもこんな模型が欲しいとお考えの時には、ジュエリー上島にお電話いただければ、ご相談に応じることができます。
あ、それはまたすごいコレクションですね。
まあ、タカさんとの関係ということですよね、結局は。会社とタカさんの、ね。
まあ、これ、これは、パッと素人が行って、そういう、なかなか買い取ることができんような会社やから、こういうルートやと、まあいろんな意味で特典がつくんでしょうね。
そして正式注文した後であれば、別途天然木、天然の木を台座に使った展示用のガラスケースの用意もできます。
うん、あ、なるほど、わかりました。はい。
余裕のある人でしたら、クルーズ船に乗船した後に、その旅の思い出としてご乗船された船の精密モデルを持っておくこともまた人生の楽しみになると思います。
ああ、高級な楽しみですね。
いずれにしても、なくなりつつある世界に誇れるこんな会社が寺田町の下町に50年を超えて今も存在することは稀だと思い、今回お話ししました。
いや ー、僕もまあ、なんかね、あの、1、2回、今も言うたように取材させてもらったことがあり、
うん、
で、僕がよう言ってる、その、第1部の大林カメラの隣の部屋なんですよね。
うん、
まあ、てっぺんも前通りながら、とにかく前にいる人が、なんか、あの、店主の人とか、まあ、息子さんが言いはったんかもしれんけど、
う
ん、結構難しい感じの人やから、
そうそうそう、
あんまり気楽に、こう、ひょいひょいと行けるとこではなかったけども、
うん、そうなんですよね。
独特の雰囲気のある会社でしたね。
あれはすごかった、本当に。
まにもう、びっくりしますよね。うん、それとまたその、模型の凄さっていうか。
そうそうそう。
もう、すごいの一言ですね。
僕はね、残念ながらね、店入ったことないんでね。
うん、ああ、お前前で終わったわね。
もう、あの、入る勇気はなかったですね。
ですね。ちょっとなんか怖かったね、うん、あの店はね。
怖い。そもそも何の店なんかよう分かってなかったですから。ふみおくんから話は聞いてたから、まあなんかそういう模型作ってあるとこなんやろなっていうのは分かってましたけど。
模型というのは本物よりも精密な模型やからね、あれ子は。
そうですね。いや、本当タカさんの送ってくれたこれ動画と写真があるんですけど。やっぱすごい、な、俺やったら例えばあのパンサーフェリーとかな、韓国、プサン、あ、プサンと大阪。
なるほど。ああ、お前乗ったやつな。
あれ僕何回も乗ってますからね、はいはいはい、パンサーフェリーは。
ああ、うん、ほんまやね。
飛行機とかもできんのかな？
え？
飛行機。
なんかヘリコプターとかもあったんちゃうかね。
ああ、なるほどね。
まあ僕はその E400 はないんですけども、まあ勝手の海軍の、まあこれ、こんな話したらまたタフさんがごっつ海軍好きやから、
うん、
思い今頃こう付け叩いてあると思うんやけど、
うん、
そういうような、まあね、見たことのない E400 なんかが見られたら嬉しかったですよね。
そうですね。
残念ながら僕それはまあ見てませんけども、あったんですね、はい、そんなもね、
はい。まあ皆さんもし興味ある方はね、上島さんに一回連絡したらどうでしょうか。
そうですね、面白いですね。まあ、
ちょっとそう簡単に買える値段ではないですけどね、正直。
そういうことですね。うん。まあしかしお金持ってる人にしてみたらね。
そうですね。
そんなまた大した値段でもないんですよね。あの、これはまあ、あるもんとないもんで、ないもんが別に羨ましがることもないし。
そうですね。
うん。ただ買える人は本当に面白い、あの、買い物やと思います。一生に一回の買い物やと思いますよね。
はい。それでは、はい、皆さん次回までお元気にお過ごしください。
はい。
というわけで、ジュエリー上島高さん。
はい。
ありがとうございます。
また、あの、新年早々大ヒットでございます。ありがとうございます。
はい。はい、まあ、あの、船長さんになれるよということですね。
なるほど、なるほどね。わかりました。
皆さん、
ありがとうございます。
機械式腕時計、いろんなお店で、まあ、修理とか断られた方ね。はい、まあ、もし、最後の、まあ、助けになるかもしれないんで、奈良のジュエリー上島に一回連絡してみてもいいと思います。
はい、ねえ、はい、これ、気分が大たらってことも面倒見てくれますからね。
そうですね。
はい。
はい、次は、あ、連邦の白っぽのさんです。いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
年末年始、はい、全く休みが取れず、今週末の静岡出張が終わったら少し余裕が出るかといった状況です。
白っぽのさん、このみんなが困ってる時に何ですか、その仕事のね、量というのか。はい。
まあ、すごい専門職なんですよね、おそらく
は。多分そうでしょうね。この人しか うん、できないという。
おそらく、そうです。
腕を持ってはる方やと思いますね。はい。
2021年、牛年、はい、牛年。
はい、牛。
はい、まずは、お年賀ビール画像をお送りします。
うわ、はいはいはい、
元日も働く自分へのご褒美用に買っておいたものです。画像だけでもお納めくださいというわけで、はい、これちょっとごめんなさい、僕しか見れないんですけど、
はい。
まあ、あの、シロポロさんの大好きな、あの、サントリーのプレミアムモルツの、
おぉ。
なんかあの、七福神バージョン2巻と、あとは、
うん、
まあ、あとはプレモル、まあ、冬限定プレモル、夢のプレモル、あと、あ、最後はこれ、
いや
キリンの一番搾りプレミアムと、はいはいはい、あとはあの神泡サーバー、
あ
の例のあの神泡ができるって、僕あのこの前バンチャンネル1万人記念でいただいたやつなんですけど、まあ、あれを白っぽのさんは、まあ、あのビールを、あのいわゆるその、まあ、安いビールじゃなくてすごい高級ビールを楽しまれたと、
はい、
で、あ、なるほど。でなぜかあの後ろにパソコンのデスクトップが映ってるんですけど、うん、そのデスクトップの画像が三輪明宏ですね。なぜ三輪明宏なんでしょうか。
ああ、面白いね。
うん、まあ、金が貯まるとかいろいろ縁起がいいんかもしれないですね、三輪さんは。
あ、なるほど。
うん。それと、てっぺいさん、神山サーバーの チョン濡らしの術お使いになりましたか、シュワシュワという音とともに画像のような神泡が出てきたら成功ですと。これ要するにあの神泡サーバーの、あの金属部分にちょっと水をつけて、うん、でそっからその神泡サーバーをカンカンにピタッと貼り付けて、で電源ボタン入れたら、あれなんか微動な振動が出てるんですよね、サーバーから。
なるほど。
で蚊の中の泡がシュワーってこう細かくなるんですけど、まあそれちょっとあの金属部分に水をつけたらいいっていうことなんで、まあその映像も、
なるほど、
その映像もシロップネさんメールに添付してくれてるんですけど、ただシロップネさん、あのこれをあのプレミアムモルツの、まあ、特別グラスがあるんですけど、それのほとんど泡じゃないですか、これ。
なるほど。
泡ビールになってますよ、うん、これ。まあまあ、それぐらい泡がうまいってことなんかな。
ああ、やっぱ泡っていうのは、そんな味があるもんなんやね、これ、ビールわからんもんはさっぱりわかりませんわ、はい。はい。
で、添付画像は、キリン一番搾りプレミアムという一般販売されていないビールで、基本お店でしか飲めません。が、年末年始やお盆の時期は贈答用として期間限定で発売されますという。
ああ、そう。はいはい。
確かに見たことない、うん、その、あのパッケージっていうか、あの、缶なんで。
ああ、そう。
はい。
まあ、いろいろと、あの、スペシャルモンガビールもいっぱいあるんやね。
そうですね。
はいはい。
香り命の上面発酵のエールビールのような、仮面発酵のラガービールです。まあ、ちょっと意味が分かんないですけど、まあ、そういうことらしいです。
は
い、
分かりませんね、はいはいはい。
味命のキリン一番搾りにエールビールのような香りをプラスした、まさに無敵と言えるビールなのですが、ミルコにするには不向きです。ミルコにすると泡に香りがついていないことがバレてしまうのです。
うん、ほほ、はい、
ミルコってなんだろうね。
うん、それちょっとわかりませんね。専門用語ですね。
ミルコってこれかな、このなんか要するに、あの、泡だけのビールのことかな、
あ、そういう言い方があるんかね。
神泡ミルコとか言うらしいですけど。だからこの一番搾りは神泡ミルコにしたらあんまり美味しないと。その泡が味ないから。
ああ。
だからやっぱこれするんやったら、プレミアムモルツサントリーの、それにせえっちゅうことやと思いますわ。うん、
ああ
書いてます、まあ、書いてます、書いてます、書いてます。ミルコにして一番美味しいと感じたのは、サントリープレミアムモルツカウルエールです。こちらは本物の香り命の上面発酵のエールビール。しっかり泡まで極上の香りが染み込んでおり、うん、私のハートを、がっちりキャッチしました。
は
い、
なんと、
はい。ただこのあたりは人それぞれ好みがあるので、いろいろ試してもいいと思います。
うん、
ね、はい、
うーん、まあ、
さて、正月休みが明けた1月5日の火曜日、うん、滋賀県の JR 琵琶湖線安駅付近で新快速に戦いを挑んだ車がいたようです、
はい、
はい、フロント部分がぐちゃぐちゃに壊れた車、車種が判別できませんので、もう1枚添付します。
まあ、その現場をまた、
はい、フロントは判別できませんが、うん、リア部分は無傷のようです、そのテールランプをよく見ると、そうです、やっぱりプリウスでした。
プリウスってすごい車やな。
今年もプリウスから目が離せません。
ほんまやね、はい、はい、
あ、その写真を添付させていただいてるんですけど、要するに、
ありがとうございます、
JR の、はい、踏切にぶっ込んだってことですよ、車が。
うん、そういうことです。ね、マラソンの時も、なんかちょっとあったんですもんね、映像がね。
京都のマラソンありましたね。
ああ、そうそうそうそう。
でもフロント部分がもうほぼ大破して、ただ、うん、それ以外は結構綺麗に残ってるっていう。う
んうん、ああ、もう、それ大変やったね。何のことかようわからんけど。
で、はい、プリウスやったということですね。
ああ、確認したらそうやったということですね。そういうことです。
まあけど、これって多分、ドライバーの方は多分死んでないと思いますね。うん、これ多分怪我ぐらいで済んだんちゃいますかね。
うんうんうん。
おそらく、うん。ちょっとわかんないですけど。うん、はい。それでは週末の静岡出張頑張ってきます。
ああ、頑張ってください。
はい。
いやー、お忙しい方で、また食べ物のこの追求というのか、特に、ビール関係のものすごいですね。もう話聞いてましても、 どういう舌してはるんかと思いますよね。
うん、やっぱりこんだけね、いろんなビール飲まれて、いろんな各地で食べ物食べてたら、やっぱうまいもんじゃん、わかるもんですね。
やっぱり、わかるんでしょうね、うん。すごいですね。これはもう、修行というのか、うん、お前そんな感じがするぐらい、食通の方の話でした。
はい。というわけで、
レコンシャ
プロンさん、2021年もよろしくお願いします。
はい。今年もよろしくご指導お願いいたします。
オフィス井口さんです。
はい。待ってました。
明けましておめでとうございます。
ああ、嬉しいですね。井口さん、おめでとうございます。
今年も JOBBB ラジオのボラボラネタ楽しみにしています。
ああ、嬉しいですね。なかなかね、取材ができないのは残念ですけども、はい。
ただ残念なことに、開局以来売上ゼロで赤字が続いています。
はい。
会社ならいつ倒産してもおかしくない状況なので、今年こそ売上アップと黒字経営を目指しましょう。
ありがとうございます。
はい。いつも本当に気、使っていただいて、ね、本当ありがとうございます。
ほんま、一向に改善はできておりませんが、はい。
本題に入る前に、今年の初詣は多賀大社に行きました。
あ、滋賀県を行っていただいたんですね。はい。
多賀大社に参拝してから近江塩津駅に寄りました。
おー、また北の方まで。
近江塩津駅から舞原駅までの車窓動画です。
なるほど、はあ、はあ。
この動画を見ると、JOBBB で以前放送していた自転車ボラボラのことを思い出しました。スパイクタイヤで自転車ボラボラをしてほしいですという。
なるほど。いわゆる、ドイツ製のやつでしたね。
そうですね、シュワルベのね、スパイクタイヤ。もう、はいはいはい、売りました。あれはもう売りましたんで、できません。
はい。
本題です。
うん。
2020年12月20日、KRD8 の定期ライブの前に、姫路市立動物園に行きました。
あ、はいはい。
これ先週ね、KRD8 の定期ライブの話が多分あったような気がするんですけど、あれ定期ライブじゃなかったかな、はいはい、
うーん。
まあ、とりあえず動物園に行かれたということです。
はいはい、有名な動物園ですね、はい。
はい。で、動画と写真があるんですが、森さん、樋口さん、ちょっと今週ちょっと写真も動画も見れておりません。後でまた見ます。
はい、ごめんなさい。
はい、
ごめんなさいね。
で、皆さん、もしね、樋口さんの YouTube 動画見たい方はですね、はい、うん、島風鉄道チャンネル、YouTube の、検索していただいたら、
はい、
はい、動画見れますんで。
なんか、
はい、
個性的で濃い動画ですよね。
はい、島風鉄道チャンネル、うん、チャンネル登録者数2010人なんでね、またいろいろ成長してるチャンネル、はい、皆さんにぜひ見てあげてください。
よろしくお願いいたします。
樋口さん、今年もよろしくお願いします。
よろしくご指導お願いいたします。ありがとうございました。
はい、最後になるかな。高重勝彦さんです。はい、いつもありがとうございます。
ああ、待ってました。もう、レギュラーの大物がずらー並びましたね。
新年明けましておめでとうございます。新しい2021年がスタートしました。はい、ピースラン、世界五大陸、
はい、
4万キロランニングの旅を走る、現在休止中ですが、アドベンチャーランナー、高重勝彦です。
はいはい、はい。ありがとうございます。
コロナで明け暮れた2020年に別れを告げ、はい、さあ、今年はどんな一年になるのでしょうか。
うん、ああ、良くなってほしい。
一、うん、年の計は元旦にありとはよく言われることですが、皆さんはすでに今年の計画など立てられましたでしょうか。
はい、はい、
はい。はい、どうでしょうか、文雄くん。
もう、うちはもう何もないですね。もう暗黒の正月ですよ。なんとかこれもうね、バタバタしながら脱出しようと頑張ってるんですが、なかなかうまくいかんですね。まあしかしこれは負けてませんけど、当然のことながら。
そうですね。
ただ計画立てるような余裕は一切ないですね。
まあ僕もそんな感じなんでね、ちょっとなんか。
まあうちとこ全体、バンバン一族、本当沈没寸前からなんとか脱出するというとこちゃいますか。
沈没しますか。沈没はしないでお
きます。いやいや、しまへんけど、はい、まあ一等そこまで行きましたね。行くとこまでね。
閉塞感漂う今の状況を何とか変えていく必要があるのはもちろんですが、はいはい、やろうと思ってできないことが、多々ある中、ずっとできないままで終わらせていけはいけないのですが、まずは、決断と、はい。はい。今、やるかずっとやらないままで終わらせるのか、人生なんて本当に限られた時間、そんな中でできるのも本当に限られたことだけ。
はい、はい、はい。
ぼーっと過ごしている間にこの世から消え去ってしまうなんてあまりにも悲しいです。
なんか僕のこと言われてるみたいですね。はい。
さあ、やるべきことをリストアップして、まずはできることから少しずつ取り組みませんか。
はい。はいはい。わかりました。
私にとって最初のミッションは、 年金の請求手続き。
なんと、
はい、前からおっしゃってましたね、早期にもらうか、ねね、あの今まで通りもらうか、
迷ってはったね、
はい、制度が変わってもらえなくなる前にもらえるものはもらっておきましょう。
ね、まあ、こっちに行かれたんですね、結局ね。
そうですね、はい、生きてるうちにしかもらえない年金、先送りしていては絶対にもらえませんということですね。
うわぁ、はっきり言われました、はい。
はい。年末年始は30日夕食後から1日の夕方まで、ファスティング、かっこプチ断食。
ああ、そうですか。
48時間だけですが、固形物を一切取らず、液体のみで過ごしました。
はい、
カフェインはもちろんアルコールも11月28日から断酒。
おー、えらいことになってますねこれは。はい、すごいですね。
口にしたのは金柑湯とゆず湯だけ。
お
ー、年末は食べ過ぎ傾向にあって、一旦大きくなった胃袋はどんどん膨らみがち。消食で済ませるためには時々ファスティングするのがいいんでしょう、
うん、あ、そうですか。
デトックスにもなり、うん、体がリセットされることでリフレッシュ効果も高く、体重も62キロから59キロ台に減りました。
へえ、まあ、そこもまたちょっと急激ですね、心配やな、
はい、その間も朝ランは継続、体が妙に軽くなって走るのも楽になります、
うん、
コロナ禍もあって遠くには行かず、地元富田林の石川河川敷で初日の出を拝みました。
ああ、まあいいとこですからね、石川ね、
うん。ファスティング明けにまず食べたのは年末の残りのぜんざい。
はい。
口の中に一口入れたらじっくり味わって時間をかけて飲み込みます。甘さも小豆の味もじわじわと胃袋全体に染み渡るのを感じました。
なんとね、そういう感覚になるんでしょうね、そういう修行しますとね、
はい、寒い時期できるだけ体を冷やさないようにするのと、消化のいいものをよく噛んで食べることが大切だと感じさせられました。
はい、
甘いものを食べ過ぎるのも体を冷やす原因のようなので、ほどほどにした方が良さそうです。
2
日には実家の両親を訪ね新年の挨拶、30日に、はい、妹が届けたおせち料理をその日のうちに食べてしまったようなので、スーパーで売れ残っていたおせち料理を買って持って行きました。
うん、なるほどなるほど、はいはい。
高齢者にとっては食べることが唯一の楽しみなのか、2人で完食しました、
うん、はいはい。
今年は2人とも90歳を迎えるわけですが、いつまでも元気で頑張ってもらいたいものです。
そうですね、
いろいろとトンチン感が増えるばかりですが、寛容な気持ちでいることが求められます。
うん、あ、まあ、それ、そうしてもらいたいですね。はい、
毎回、一期一会の気持ちで二人に接することができるように、はい、寒さ本番はこれからですが、うん、皆さんにおかれましても、どうかご自愛ください。
はい。
はい、今、横でゆいが拍手してくれてます。
ああ、ゆいちゃんありがとうございます。高重さん喜んであると思いますよね。ああ、ねえ。ところでね。
はい。
今こちらの気温が0度以下なんですよ。
おお、ついに。
うん。ついに豊中の、まあ、ここの近くの観測所のデータですけどね。
はいはいはい。
これからちょっと今日はマイナスいくんちゃうかいなというぐらい冷え込んでますね。
それこそね、体ちょっと冷やさんようにしてください。
そうそう、そんな話が今出たのでね、
はい、
先ほど天気見たらそんな数字が出てましたんで、なんかもうね、いわゆるなんか保険会社からも、よっちゃんのところもメールが来て、
はい、
水道の凍結とかそんなんありますから注意してくださいっていうようなことが来たりしてですね、ちょっとなんかね、この寒さはきついみたいですね、これからやってくる。
そうですね。
まあ、そちらの方は特に寒いところへ行ってるんですから、まあ、帰りの時とか、スキー中にも注意してもらいたいと思っておりますが、
こっちちなみに今長野県飯綱町がマイナス4度ですね。意外とそんなに
千
里と変わらんかったっていう、
ね、変わりませんね。面白いですね、それがね。
まあ、これネットの温度なんで、ちょっと実際はどうか分かんないですけどね。
うんうん、まあなんかね、測ってるところによって違いますからね。
そうですね、
はい、はい、まあ、そんな話をちょっと間に挟みました。
はい、はい、というわけでリスナーさんからのお便り紹介以上でございます。皆さん、はい、今週も楽しいお便り本当にありがとうございました、はい。
ありがとうございました。あの、年賀状もね、いろんな方から伺っていただいてるんですけど、これはまたテペが帰ってきてからの披露にしましょうかね。
そうですね。
うん。あの、ののさんとかね、いろんな方からいただいております。
ありがとうございます、ののさん。
はい。皆さんお世話になっております。あの、大阪屋さんからも来ておりますし。
あ、グアムの大阪屋さんありがとうございます。
大阪さん、やっぱり船便でね、の年賀状でね、はい、スプーンがちょっと遅れましたですね。
ありがとうございます。
はい。まあ、その他、あの、水島さんとかいろんな新しくファンになってくれはった人もいただいております。
はい。
どうもありがとうございます。まあ、詳しいことはまた次の回にですね、
はい。
内容もご紹介したいなとも思っております。ありがとうございました。
はい。というわけで、これにて JOBBB677 終了でございます。2021年第1回目の JOBBB でございましたが、はい、皆さん最後までお付き合いくださり、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、で僕らね、あの YouTube とか Instagram とか Facebook とかいろいろ情報発信しておりまして、はい、うん、で、文夫君の FM 線量あれかな、今週からスタートかな。
今週ですよ。今週の9日が第1回のスタートでね、
はい、
これまた偶然ですけど、昭和百名水の安曇野、長野県の安曇野ですよね。
いいですね、
長野、そのあたり、あの、わさびの産地なんかも訪ねてみてですね。
はい。
正月、まあ、いろいろとお寿司食べた人とか、そば食べた人があると思いますけども、
はい。
わさびの本質に迫ってみたいなとも思っております。
いいですね。わさび僕大好きなんで、ちょっと楽しみにして
ます。ああ、いいですね。
はい。
ありがとうございます。
皆さん、はい、1月9日土曜日朝の10時から、インターネット、はい、FM 線にぜひ聞いてください。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
コミュニティ FM でございます。
そうですね。
2時間生放送。
はいはいはいはい。
はい、
はい、YouTube はどうですか、その後。YouTube はその後どうですか。
あ、YouTube は調子いいですね。
あ、いいですね。それよかった。
報告上遅れたんですけど、うん、晩飯チャンネルが登録者7000人いきましたんで。
ああ、よかったね。これなかなか苦労しましたね。は
い、そうですね。うん、去年のね、年末に晩チャンネルが1万人いったんですけど、もしかしたら晩飯チャンネル今年1万人行くかなぐらいの勢いなんで。
ね、行きたいですね。
ね、2年連続ね、登録、チャンネル登録者数1万人行くチャンネルっていうのは嬉しいんで、皆さんよかったらまだの方、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。
ねえ、なんとかしてこの泥沼からね、バーンと行きたいですよね、うちらは。
あとまあ、お便りいただきましたタブさんと私、鉄平で運営している鉄の細道、鉄道のチャンネルなんですけど、こちら、年末結構、いろいろね、アクセスとか登録者数増えたんですけど、ちょっと、今年2021年の1月に入ってから、ちょっと勢いが収まったんで、まだの方はね、チャンネル登録とか、はいはい、もしよかったら動画のコメントとかもお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。お願いばっかりしてすみません。
そうですね。
はい。まあ、はい、まあ、やりましょうや。
やりましょう、やりましょう。それではね、次週は1月の14日木曜日ですね、本年度第2回目の、
そうですね、
家族ラジオ JOBBB678 で皆さんに再会したいと思います。
はい、これはまあ、千里の本局からやりま、あ、ゆいちゃん拍手ありがとうございます。千里本局からやりましょう。
ゆい、一言どうや。なんか言うか。好き、
楽しい。
もう一回。
好き、楽しい。
あ、そうか、楽しいか。よかったな、上手になってくれよ。はい、はい、ありがとう、ゆい。好き、楽しいと言っております。はい。
はい、
ほんまによかった、よかった。
じゃあ、ふみおくん、まあ、よっちゃんも、うん、まあ、ある程度は元気ですかね。
ね、徐々に良くなってますけどね、やっぱり、まあ、本格的にとは程遠い状況ですよね。
ちょっとさっき声聞いたら、まあ、比較的元気そうやったんで良かったです、うん。僕ちょっと放送外で声聞いたんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
まあまあ、そちらのことも心配してますので、無事で帰っていってください。
はい、わかりました。
はい、はい。どうも、ご苦労さん。
はい、それでは皆さん、ちょっと今週短い時間でしたけど、最後までお付き合いください。ね、ありがとうございます。また、次週678でお会いしましょう。さよなら。
はい、バイバイ、さよなら。